アンさんと遊ぶんやったら、ボードゲームがないと飽きまへんな。ほらぼど。
はい、始まりましたホラボド。今回はなんと1年ぶりのゲームデザイナーサミットボリューム11。わー、いやー、この企画はですね、私がめちゃくちゃ気を使う企画ですというこの回はですね、ゲームデザイナー皆さん集まっていただいて、今の苦労とかこういう風に作ってますよとか、まあ、情報共有もありつつ進んでいけたらなと思う回でございます。はい、では早速ですけれども、自己紹介です。どうぞ。
はい、ペンとサイコロのロイです。よろしくお願いします。
あ、ロイさん、お久しぶりです。以前にもね、出ていただいて、ゲームデザイナー。
2年、3年も。
いや、そうなんですよ、うん。あそこからまたさらにね、たくさんのゲームを出されてるんで、今日も期待ですよ。はい、では続いて、どうぞ。
アンサンファブリックのあさとでーす。
あさとさん。
どうも。
あさとさん、もうあれじゃないですか、アダルトの色が強くなった。
いや、そんなことないです。そんなことはないよ。
いやいや、あんな全裸の写真をみんなに見せたんで。そりゃねえぜ。
そんなことない、そんなことない。
いや、ご結婚おめでとうございます。だってホラボドとしては言ってないです
からね。確かにね、そうかもしれない。
そうですよ。いやー、期待しますよ。今回もね、突拍子もないことを言ってもらおうと思ってますから。
いや、そんなことない。もう常識人ですよ。
本当に
初対持ちだから。
あ、確かに。下手なこと言ったらね、近隣住民に怒られますから。
そうですよ。
はい、では続いて。
はい、再企画、モンジローこといつばきです。
おー、いつばきさん。あらあら、すごい面々になってきたわ。あれ、続いてどうぞ。
はい、イルミノのフラットです。
なんだ、フラットさんかよー。はい、フラットさん、仲良くしてもらってます。今日も頑張ってください。
はい、
どうぞ。
NSG クリエイトのオクソラです。よろしくお願いします。
あ、オクソラさん、こういつもの顔になってきましたね。ね、仲良しですからね。はい、じゃあ続いて。
はい、パワーナインゲームズのナインです。
うん、もう一回言ってもらっていいですか。
パワーナインゲ
ームズ。イエーイ、やったー。え、ちょっと私だけじゃ喜んでる。やっぱパワーワーから来ないと気合入らないですから。
それでもナインさん、めっちゃ久々に。
そうですね、お久しぶりです、本当に。
ねえ、それこそこのね、こうみんなで集まってゲームデザインの話もあるし、ポッドキャストチャンポスペシャルでも出てもらって。
懐かしいですね。
懐かしいですね。いや、本当期待します。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。続いて。
はい、よろずや楽団の三条馬と申します。よろしくお願いいたします。
おー、三条馬さんもフラットさんと同じように関西から。
はい、
この収録のためだけに。
はい、ためだけに。
ありがとうござい
ます。ありがた
いですね。はい、気合、はい、入っております。そして最後どうぞ。
はい、ホイゲームズの矢沢です。
あ、初登場。
これ2回目。
以前に出たのはフォアシュピール。
はい、
いやー、でもちゃんとこうやってね、時間取ってゆっくり話すってことで。
はい、すげえ緊張して
ます。なんで
今日朝がすごいお腹痛くて。
やめるじゃん。いやいや、もうそこはもう先輩方がいらっしゃるんでね。はい、はい、慣れてるロイさんに頑張ってもらいましょう。はい、といったところで、まあなかなかのね、人数になりましたが、まあいくつか質問をぶつけつつね、もういきなりもううーって言ってますけどね。大丈夫この回ってなってますけど、頑張っていこうかなと思います。はい、じゃあまず一つ目ですけれども、サークルを作ろうと思ったきっかけについてね、語っていただこうと思うんで、初登場のちょっと矢沢さんから、ホイゲームズはね、なんでできたのか。は
い、もともとボーナンザがすごい好きだったんですよ。
はい、ボーナンザね。
で、
名作。
まあ、ボーナンザをやって、すごい面白いなと思って、まあ、ゲームを作ろうって思ったきっかけでもあるんですけど、
うんうん、
まあ、その時に、まあ、まあ、ノウハウも何もなく、で、その時当時、もう一個面白いなと思ってたゲームで、まあ、ビブリオスっていうゲームがあったんです
よ。あー、いいじゃないですか。
は
い、
で、ビブリオスの、前半、カード集めるところ、うん、すごい好きなんですよ。
は
い
は
い、
なるほど。
セリはそんなに好きじゃない。
あれは両方あってじゃないの。
で、ボーナンザのカードを集めて植えていくのは好きなんですけど、別に交渉はそんなに好きじゃない。だから、そこをくっつけて、いい感じにできるんじゃないかと思って、まあ、最初のゲームが出来上がった。
あら、それこそじゃあ曲がったじゃないですか。
はい、
それが1作目の
1作目の種まき。
そこから、今何作出された。
今、5個ぐらい。
ここ、
はい、
それがね、いやー、いいゲーム作るから、ついついね、プッシュしすぎて他のサークルさん怒られるんですよ。ロイさんって人にね、最近呼び止められるようになりました、ね。ちょっと待って、モミさん、うちの紹介してね。ゲームマーケットであんな服引っ張られることあるんだみたいな。ロイさんのゲームも好きですよ。
はい、服引っ張ってない。
服は引っ張ってない。
ちょっと止めて、一緒遊んだ。
一緒。
った。しかも遊ばされましたからね。
無理やり。
リアルタイムで収録しながら遊んでもらったから。
いや、斬新だから。いや、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとサークルを始めたきっかけっていうところで、聞きたいな、いつばきさん。
え？
いつばきさんっていつからやってるんですか？
ゲーム作りは1992年。
92年
四半世紀は経ちました、
ね。ワードゲームレジェンドですよ。
え、もう今何個作ったんですか？
数え方にもよりますけど、50とか100。
まあね。
そう、もう20年以上。まあ、一時期作ってない時期ありましたけど。
え、なんで作ってない時期があるんですか？
他のちょっとテスにハマって、
知らなかった。
それまでゲーム、メビーさんとかで結構買ってたりしてたんですけど、チェス始めると、もうチェスだけで良くなったというか。
あー、まあまあ、でもね、一時離れるってありますからね。
そうそうそう。で、ゲームマーケットの復活とともに徐々に戻ってきたっていう感じですね。
なるほど。
発表の場がなかったですからね、それまで作って。
確かに確かに。
まあ、仲間のうちで出してるっていうのと、あと、メビウスさんで委託っていうのが一応あったんですよ。
井の頭公園でも売ってませんでした？
あ、今はね。
え、何井の頭公園で売ってたって。
いや、今は、そう。
井の頭公園で売ってんすよ。
なんで勝手に
井の頭公園、都立なんですけど。
あー、そういうことなんね。
唯一、そういうのが認められてる。
正
式に。他はそういうとこないと思う
んですけど。あ、そうなんだ。知らなかった。
昔は勝手にみんな、売ってたんですよ、いろんな人が。
はいはいはい。
道端で売る人いるじゃないですか、似顔絵描いたりとか、
うん
で。いろんな人がやってたんですけど、ちょっと風紀が
乱
れる。
うんまあ、そうですね。
入れ墨した人がなんか、
確かに。
なんか薬切った
り。いやいやまあ飛躍した、
まあ、まあなんか自分の手作り品なりなんなりこう、なんかやるんだけど、
確かに。
で、そんななってくてるぐらいだったらもう登録制にして、認めようじゃないかっていうのが
発想で。ユニーク。
で、その、認められた人だけが出店できるっていう。
うんうんうん、あ、そうなんですね。いや、本当に、いつばきさんってすごい活発ですよね。うん、なんかこう、大きいイベントだろうが、ちっちゃいイベントだろうが、結構お会いするんですよ。
あ、そうですね。地方、まあ旅行がてら地方のイベントに。
すごいよ。顔も広いし。
いや、
頑張っていただきたいね、今後も。ちょっとじゃあそこら辺でね、サークルを作ろうと思ったきっかけはまあそれとして、まあ今後の話に繋がるところなんですけど、皆さんがゲームデザインで独自に工夫して、いる点何かあれば教えてください。奥空さんどうぞ。
そうですね、最近
おこれは、
はい、
この前のゲームマーケットで半分あった、
はい、料理人はどこへ消えたという
お、
はい、今回はちょっと自分ゼロから作ったわけではなくて、
あれ、あ、そう、
原作者がいるゲーム
なんです。え、あ、そうだったんだ。
ただまあ原作は発布してるわけではないので、
え、0383、
0383
へ
えー、という人がもともとゲーム作りたいんだよねっていうところとかあって、
うんうん、
で、モチーフはそのまま使わせてもらって、
うんうん、
でこのゲームはその動物たちを雇い入れて、
うんうん、
その雇い入れたレストランを経営すると、
うんうんうん、
で、その時に
まあ、足りない食材をね、動物たちで賄うってやつですよ
ね。ちょっと言いにくいですけど。
そうですね。シュールな殺人ゲームですよね。
いうところ
これからマーダーミステリーっていうのは。違うんだ。
で、そのエッセンス自体は、もうその時点で完成してたんで、これを実際にデベロップして、やらせてくれないかっていうふうにスタートした。っていうのが今回のゲーム。
初じゃないですか？
初です。
そうですよね。は
い、そういう形でもゲームを作れるようになろう。
そもそも百貨店がね、まあ以前のゲームマーケットでもドーンと行きましたから、ちょっとじゃあ新しいチャレンジしてみたってところですね。
はい、
あ、いいですね。そのフットワークの軽さもやっぱりさすがだなと思いますね。ちょっとナインさんにも聞いてみましょうよ。やっぱナインさんも言って、もう何年目でしたっけ？
今最初が2012年だと思うんで、結構長いですよね。
そうですね。もうだから8年とかになってきますよ。
そうですね。一番最後の浅草の時が最初自分が出店した時
の。その時出したのが
ドラゴンズストーン。
あー。で、この前のゲームマーケットが
ドラゴンズストーンリバイスと。
いや
ー。終わる気じゃないですか、もう。
え、終わるの？終わるわけじゃないでしょ。そんなつもりじゃないですか。
終わるつもりで作ったわけじゃないですけど、
はい、
まあ、セルフリメイクですね。
はい。工夫は何かありますか、独自の。
工夫はやっぱりその、自分でセルフリメイクするの確かにこれ初めて、
うんうん、
もちろんそんなに自分でセルフリメイクしまくってるわけじゃないですけど、
うんうんうん、
セルフリメイクしてみると、 その何年も前の自分が作った時の考えは間違っちゃないんだけど、こうした方がよくねみたいなのがやっぱ出てくるんで、なんでセリフリメイクとしてはそこら辺を全部直して、今の自分のだったらもっとよくできるよみたいにちょっと方向をやっぱ切り替えて、ルール切り替えて作ってます。
そういう時ってこう流行も考えるんですか？
流行というか、まあ、テクニック的なとこはありますね。昔は本当に第1作だったんで、うんうん、超情熱でうわこれのが面白いじゃん、うわって作るんですけど、うんうん、今振り返ってみた時に、あ、この手順とかこのルールがあるせいでちょっと視認性が悪いとか、
なるほど、
誤解しやすいとか、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、でもそれはそれでいいんですよ、小作はね、
うんうん、
だ今見た時に、あ、でもちょっとルール無理やりになるけど、それ外しちゃった方が絶対遊びやすいし、遊びやすいことの方が価値があるなみたいなことをやっぱ時間経つと
見えてくる
んですね。なんでそういうところは盛り込んだ感じでしたね。
ああ、なるほど。これはでも長く続けてる分見えてくる部分ですよね。そうですね。そういうのって他のサークルさんに話すこともあるんですか？
テストプレイ会みたいなの誘われて、うんうんうん、まだ制作の途中のところの他のサークルさんとか遊ばせてもらった時に、うん、終わるとまあ作家がね集まってるんでやりやりの意見を言うんですけど、
はいはいはい、
そういう時はそういうようなこと言ったりしますね。そのここの部分がなんかスマートになるともっと分かりやすいんじゃない、うん、みたいな話とかは。
お、じゃあ矢沢さんにもなんかいろいろアシストあった？
いや
えないの？仲いいんじゃないの？
プロジェクトユニバースだけが参加できなかったんですよね。
あ、まあまあまあ重いゲームでもありますけど、これでもコンパクトにした方なんでしょ？
そう、それはそうですね。
もともともっともっと長いゲームだったのが、
はい、はい、この前そう、今俺話していいんです
か？全然聞いてかないです、まあまあ、
いや、これ結構長いんですよ、うん、まあ、長いっても2年ぐらいかかってる。
制作に2年かかってる、
はい、で自分テストプレイしやすいように毎回 Excel に図を起こして、で、それをバージョン毎回記録してあるんですよ。自分がプレイしづらいのが嫌だから。
なるほど。
で、最初のバージョンは 0.01 があって、
うんうん、
で大体この形に落ち着いたのが、0.69
です。すごい。
で、この前それで長谷川さんから、うんうん、まあこんな風に図が変わっていったんだよっていう資料が欲しいっていう話になって、うんうん、全部掘り返したんですよ、
はいはい。
そしたら、バージョン3で核になるシステムが追加されてたりとか、すごい懐かしい図がいっぱいあって
、はい。すごい。一作の中にドラマがありますね。
はい、
これはでもね、その例えば途中で、あの時の方が良かったなみたいな戻れますよね、
そうですね。途中でバージョンその42っていうのはすごい節目になってて、そっからガラッとしてするのが完全に変わったんですよ、うん、ずっと引っかかったルールがあって、そこがもう本当にやぼったくて、うん、処理もめんどくさいし、うん、それをなんとか解決できないか
っていうのを、いや気になるな、
ずっとバージョンのなんかもう10ぐらいからずっとそれを引きずってたんですよ、
う
ん、
ちなみにそれはどういう、まあ簡単に言うとどういうシステムだ
と、そのミッションカードっていうのがありまして、うんうん、それをもらうと労働力っていうなんか白いキューブをもらえたんですよ、
うんうん、
でその白いキューブを消費するたんびにボードに置いていって、そのボードの周りにキューブがどんどん置かれていくんですよ、
うんうん、
でそれがあるタイミングまで来るとタイムリミットです。
はいはいはい、
だからみんながキューブを使えばタイムリミットが迫ってきて、
うんうん、
急に決算が始まるみたいな処理やったんですよ、うんうん、でもそれ理不尽なのもあるし、それにいちいち置くのがめんどくさかったんですよ。
あーなるほどね。
でしかもこのアクションだとこれは何キューブ使うしみたいなのもめんどくさいし、
プレイアビリティとしてちょっと引っかかってた、
はい、なんでそれをもうコントロールしやすいようにしようとか、まあそういうところをですね調整して、は
い、面白いですね、はい、なるほど。じゃあ独自の工夫のところでロイさんどうです？自身の独自の工夫とかありますか？
多分ね、逆にないんですよ。毎回やりたいことを変えてるんで、
う
ん、ものすごい飽き性なんですよ。だから、
そんな気するなぁ、確かになぁ。
だから、ボード
ゲーム。全然毛色違うもんね。
ボードゲーム作りをこの5年、6年続けられてること自体が自分の中ではすごい奇跡で、なんでそれができてるかっていうと、毎回やりたいこと変えてるんですよ。
はい、あー、でもそれはある意味工夫ですよね。
そうそうそう、
うんうんうん。
だから、ゲームとしてこういうことやりたいっていうこともあるし、
うん、
例えば、売り先って、ターゲットとしてここ狙いたいっていうのもあるし、
お
う、うん、でそれが毎回違うんで、だから例えばもうアメリカに例えば行きたいから、うん、アメリカ向けにちょっと合うようなテイストに
し
よう
と、
そういう挑戦毎回入れてるんですよね。だから最初の頃っていうのは、むしろアジアとかを目指してたんで、和風でっていうのを、多分最初の頃ご存知の方、
そう
だと思うんですけど、そうですね、和風ゲームを作ってたのは、日本じゃなくて海外を目指そう、
うんうん、
で海外ある程度出せるようになってきたけども、やっぱり、
自分のターゲットし狭く絞ってみようって言って、ヘボコン、うん、でヘボコンを知ってる人をメインでターゲットにするってものすごい狭いんですよね。っていうふうに毎回こう狙い先を変えて、で元がマーケターなんで、マーケットとしてここっていう視点が自分の中では結構大きい
です。そうでしたね。
うんうん、でそれと全く関係なくすごいいいゲームができたって作ったのがブロックブロックなんです
よ。なるほどね。ねえ、おいくらでしたっけ？
今ね、5500円。
お！でも、一番最初。
1万円。めちゃめちゃ頑張りましたよ、この1年
で。いや、すごいですね。
1年間コスローのことしか考えてないですもん。
ねえ、いや、でもそういう情熱をぶつける、まあでも広い視野で持ってるのがやっぱりロイさんのすごいとこだなと思いますよね。うん、で、広いって意味で言うと、タンさんも、やっぱ、いろんな仕事をしながら、自身のゲームもね、佐藤さんやられるじゃないですか。はい、なんかあります？工夫
でも逆にみんながやってないことをやりたいと思ってて、うん、だからちょっとあんま出てないんですけど、うん、尖ったことがしたいんですよやっぱり。
はいはいはい、はい、
そうだから例えばなんですかね、自己紹介ゲームにするとか。
あー、なんかやったなんだっけ、うん、名前なんだっけ、
あの初めま6って、
そう初めま6をゲームマンの終わったタイミングでここでみんなで寝てた時に須蓋さんが、はい、あの浅戸さんが作った のそれやろうよって出したんですよ。浅戸さんいなかったですけどその時、はいはい、めちゃくちゃ盛り上がって、はい、おかげで寝れませんでした。
あ、よかったっ
す。よかった。
あれもだから覚えないような自己紹介をするってゲームで、
そうですね、
そういうちょっと人がしなさそうなことをしたいと思ってる。
斬新なんだよなぁ、いつも。
だからあの普通人の仕事で結構やってるんで。
そっか、そう、たぶ
ん、さ、いろんな人のそう、そういうね、ちゃんとしたやつをずっとやってるんで、そうそう、ちゃんとして
表のあざと、裏のあざと。
そうそう、だから、あんまりない分野を攻めたいってずっと思ってるんですよ。うん、
なんか、最近で実はまだ形にしてないけど、こういうの狙ってるみたいなのあります？
今、結構作ってるんですよ、もう、あのそういうのもっとどんどん出していこうと思って、
ほうほう、
今回は、あの、テストをゲームにしようと思ってるんですよ。
テスト？
そう、あのセンター試験とかあるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ああいうの面白くないですか？もう一回受けたいと思わないですか？
思わない
です。
思わないです。まず思わない
です。もう一回テスト行きたいなとか思うんで。
テストのことをなんか居酒屋みたいな言い方するテスト行きたいって言わない
で。ほんまですか？
うん、
結構そういう思わない、まあ、でもそういうのをもう一回できたらいいなっていうのでテストっぽいゲームを作ってたり。
おー、
うん、
それ紙ペンではなくて
紙ペン、
う
ん、
あ、
紙ペンでテストっぽいやつを作って
て。あ、でも面白そう。
クイズじゃないんだ。
クイズじゃないですよ。
へぇ、
勉強みたいなのして
やる紙ペン。一見勉強っぽい空気になるけど、ちゃんとゲームとなってるっていう。
そう、最初に勉強みたいなことしてからやる紙ペンみたいなのを作ってて、そういうなんかテストっぽいことしたり。
さすがだなぁ。そうですね。やっぱなぁ。
そういう変なことがしたいですね。
エロゲーは？
エロゲーム頑張ってますよ。エロゲームでめっちゃ頑張ってますよ、今。
めっちゃ頑張ってます。
言えないけどね。
言えないけど。
言えないけど、水面下では、そう、焼けるように、やってるんで、本当に。
すごいね、
お楽しみに。
いや、期待だわ、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっとフラットさんありますか、工夫。
ちょっと思い返したところなんですけど、まあ、デフォルメかなと思うんだ
よ。おデフォルメ。
現実になんかあることを、うん、それをここをこうしてなんかうまいこと削ぎ落としてゲームの形に落とし込むっていうのが割と共通してやってることかなっていうのがちょっと気づいたところではあります。
だ日常で感じ取った部分をなんとかこうデフォルメしてゲーム化する、でもそういう意味ではまちょっと隣になりますけど、モンジローさんなんかはもう相当その落とし込みがまあ基本的にモンジローブース行ってで、何これって最初リアクションするゲームばっかなんですよ、最初はね。え、棒の長さを見た目だけで測るやつとかマジって、何おもろいねって思ってやったら、何これめちゃくちゃおもろいやんけとかあるじゃないですか。ああいうところのやっぱ落とし込みってちょっと今フラットさんの話につながるかなと思うんですけど、どうその工夫とかあります？デフォルメの仕方というか。
いや、デフォルメも何も今言ったやつは、タイトルが一番最初なので。
いやいやいやいや、なんでタイトルでしたっけ？
セリゲーブブカ。
いやもうだからその、え、あれさ、名前が先な。
名前ですよ、名前。
名前がいいなと思って、そうでどうしよう。
名前が
いい。逆に天才じゃないですか。そこでよくあんなうまいゲーム性を。
いや、あれはね、ポッドキャスト、あの、作業中にまあよく聞いてるんですけど、
ありがとうございます。
ね、
はい。
で、あの、エンタク P さんか。
はい。スキーゲームズだね。
スキーゲームズ。はい。はい、彼が長野の人なので、
そうですね。
時々アクセントが面白いんですよ。面白いっていうか、長野アクセントというか。
方言っていうかね、
たまにね、あの、セリゲーって我々言うじゃないですか。
うんうん、
セリゲーって言ったりとか、
あ、
そういうような、まあ地方、我々じゃちょっと言わないアクセントとかっていうのがたまにポロッと出てきて、
うんうん、
で、セリゲーとかっていう、なんかアクセントが面白いなと思って、
うんうん、ロシアっぽい。
ロシアにはセルゲーブブカって言った
りとか、
それはセリセリゲーブブカでしょ。
ああ、そういう流れ。
あればボート。
でブブカといえばもうもちろん超人ブブカでさ、うん、その人で棒高跳びの世界新記録を何度も打ち立てた人。だからセリゲーで棒高跳びじゃないけども、ブブカっぽいゲームをっていうところを。
ですからこれはもうフラットさんすいませんでした。全然違いました。着想の場所が全然違った。
ブブカが世界新記録を1センチずつ20何回更新していくのね。
そ う, そ う, そ う, そ う, そう確かにね。
あれは
更新する
たびに国からお金がもらえるっていうのがあって、3センチ更新するとちょっと行き過ぎだから1センチずつ、
いやすごい
みたいなところがあって、でそれでセリゲーブブカもその棒の長さを1センチ
1センチね、
うん、でセリゲーブブカプ プロは5ミリ、
5ミリ
差を見極めようっていう。
すごい。いやーちょっともう天才ですよね。ここまで来るとね、真似できないですよ。
でも若い人には通じなかったりとかしてね。
いやいやいや、そんなどうでもいいよ。そんなところ
が僕はタイトルが一番受けてほしい。
タイトルが一番受けてほしい。
そうですね、タイトルが作ってるわけですから、ね、
そうそうそう。
あ、じゃあちょっとおば三条おばさんにも聞きたいですけど、空腹、はい、三条おばさんも、うん、まあ、正直さっきのナインさんの話で言ったら、それこそ私一番最初三条おばさんが出したナインプラネットはリメイクしてほしいんですよ。
したい。
けど、結構ワードゲーというか、うん、結構言葉遊び系のゲームずっと出してるじゃないですか。
はい。
ああいう流れで言ったら、
先ほどね、おっしゃられてた通りで、もうめちゃめちゃそうなんですよね、うん、そうなんですよねって思ってて、うん、出したいんですけれども、それ以上に今作りたい新作があると。うん、だそっちに行っちゃってて、着手できてないんですよね。で、最初のがバッティングプラスダイスロールプラスワーカープレイスメントっていうやつからもう全然違うそのワード系に行ったんですけど、ワード系を狙ってるわけじゃなくて作りてえと思ったのがたまたまそっちだったっていうだけで、で今回新作が人造人間は俺と同じ夢を見るかというゲームなんですけど、
鬼のようにボックスアートが怖いやつです。
そうですね。あれ最初は僕もタイトルからで、うんうん、タイトル全然違って、人狼は俺かもしれないっていうゲームを作りたかったんですよ。
言ってた言ってた、そうだそうだ、うん、はいはい。
で、どうやったらそれが成立するかなって言ってたどり着いたのがそれだったので、
へー。
だからまあ工夫で言うと、前にもお話ししましたけども、初対面の人でやっても楽しいけれども知り合い同士でやった方が断然面白いというゲームにしたいっていうのプラス、やっぱ俺が作りたいゲームを作りたい。
そういう意味ではそのタイミングで思いついたやつを大事にしてるっていうところなんですね。
そうですね。
ストックに回さないん
です。ストックに回さないですね。だからお蔵入りのゲームをっていう一旦これ置いといてじゃなくて、うん、もうこれを作るためにはどうすればって、うん、もう一個だけにずっと集中してる感じです、う
ん、まあそれだけねこうアイデアが思い浮かぶっていうのはすごいですけどね、はい、それ実際にじゃあここでやっぱこのデザインやめたっていう瞬間はないんですか。
瞬間で言うとやっぱりその最初の着想からもうずれてるなと思ったらやめます。
なるほど。
だからこうこれを突き詰めてこれをするためにはどうか、あ乗ってないこれは違うなと思ったらもう捨てます。
皆さんどうですか、自身のゲーム作っててこのデザインもここでいいやポイってしちゃう瞬間ってどういう時なんですか。じゃあ矢沢さんどうです。
そうですね。一応実はこのプロジェクトユニバーを作る過程というかその間に、はいはい、その前段階に実は全身のゲームもあったんですよこれ。
ほら
でもう2つお蔵入りしてるんですよ。でそれはもう1回始めて面白いところもあるんだけど、なんとか調整したら面白くならないかなと思って、うんうん、半年ぐらいずっとこねくり回してたんですよ、うんうん、で半年やってもスッキリしない場合はもうこれはダメだと、これはもう出せるもんじゃないって言ってやめる。
でもそこまでの愛情もあるじゃないですか。
愛情もあるんで、まあ一応それ残しておきつつ、先ほどの話とはちょっとずれるんですけど、昔のネタってちょいちょい実は引っ張ってきてるところがあって、
なるほど。
はい。
ストックを持ってきて、
はい、
合体させる
みたいな。そうですね。昔やりたかったこと、それはこういうことだったなっていうのを思い出して、まあ入れたりとか。う
ん、ああ、じゃあデザインやめたけど、実はそれも完全に消し去るわけじゃなくて、はい、置いといて、はいはい。
なるほど。
まあでもそれは大事ですよね。は
い、あと、その中で、このゲームの中のここの肝になってる、ここすげえ面白いから、いつか出したいっていうのもあるんですよ。
へ、うん、えー。はい、 期待はしますよ、はい、ロイさんどうですか、いつ辞めるってあります？
まあ1ヶ月前に1個辞めましたけど。
え、そうなん？
いや、カタログに載ってるやつ。
あー、そうだわ。それ
カタログに載ってるやつも送られ
る。やめえ、やめえ、うん、出すの今後にするじゃなく、
あれもね、復活させて形になるかなと思ってデザイン終わってるんですけど、
デザイン終わってるのに、
ゲームとしてのデザイン終わってます。
アートとかは全くあれ
です、ね、アートを投げたところ、
いや
急遽中断してこっちに帰ったっていう。
マジか、なんで、
もうちょっと面白くならないかなっていうところが、やっぱりまた面白くなるはずっていう、
じゃあまたいつか出る可能性もありつつ、
今でストックというか、だからネタにした時点で番号振って全部置いてるんですよ、フォルダにして、はいはいはいはい、それが今ちょうど100番。
いや、100もあった
ら、こいつが99、
その新作が、
そうそう、で復活させようと思って、37かなんかなんで、
いや、
だから、まあ、そうやってだからどんどん企画ってやっぱりそうなんで、うん、数出してどんどん
作
ってい
く、確かにね、はいはいはいはい、
の方が結果として今残るかなと。
そうですよ、やっぱ全部出したい気持ちはあるけど、全てがそのポンポンね、うまく出せるかっていうのは人それぞれだし、あと自分が求めてる理想ですよね、ここまで面白くなるだろうっていうところの期待値も自身でそれぞれ持ってるから、そこはロイさんとかやっぱ結構高そうだなって勝手にイメージしますけどね。
いや、どうでしょうね、これこんな1ヶ月で使ってるし、
いや、なんだな、それ作れるってところもポイントですから
、ね、そして後で
私ちょっとあさとさんに聞きたいんですよ、はい、なんで辞めないのっていう瞬間がいくつかあってなんでそれ出したみたいなのもあって、
いやいや、僕さっき言ったように誰も出さなそうなものを出すんですよ。
多分
好きじゃないと思うけど、カナートってゲーム作ったんです
よ。カナート、そうね、
カナートは運が3つ重なってるんですよ、運でやった後に運でやって、それをやった後に運があるっていう三段運なゲームで、めちゃくちゃなんですよ。
あれむちゃくちゃだったよ。
でも運に翻弄されるって僕面白いと思ってて、
めちゃくちゃ楽しい。
それを被せたらどうなるだろうと思って、そう、運で翻弄されたのにまた運なのかよみたいなのって理不尽じゃないですか。
やばい、今
日でも僕その理不
尽やってないの。いや、やった方がいいわ。
理不尽さが僕
は勉強になる。
自然だと思っていて、はい、自然とか、あの、なんすか、災害とかってそういうことだと思うんですよ。
はいはいはい、
そういうことを表現したかったんですよ。
めちゃくちゃ悪い例えで言うと、はい、片方の足でうんこ踏んでしまったと思って止まったらまたうんこ踏んで、嘘やんみたいな状況が片方はめっちゃ怒って、
はい、
遊びながらなんでだよって全然頭抱えたんだけど、それはそれで面白かった。
でもそれを、でも僕は誰も多分そういうのしないだろうなって思ったから出したんですよ、ね、あれも結構お金かかってますもん。
そうですよね、あの権利的な話でさ、結構ギリギリのライン、ギリギリのライン出しましたよね、はい、
だからそういうなんかこう誰もやらなそうで、かつでも僕はシステムとして目新しさじゃないですけど、実験っぽいのをやりたいっていうのをずっと思ってます、ね。
じゃあデザインここでやめたはないんですか？
で、僕ら結構あのあれするんですよ、あの、ワークショップみたいなので、
うんうん、
システムとシステムを組み合わせて、
うん、
であるとカード用意してて、そういうシステムシードみたいな、うん、でそれを2つ出して、それでゲームのアイディア考えるってワークショップをやってん
ですよ。やるっていうのは炭酸ファブリックの中で
そうみんなで出して、そう、
今何人いるの？
今3人でやってます。
あれ、じゃあずっと3人のままで、ずっと
3人のままなんですよ。
仲いいね。でみんなでそれ付き合ってくれて、みんなで
やるんですね。みんなでやってんすよ。そうで、その中で、そう、うんうんっていうのがいけると思って、
うん、
面白いと思って、だって本当は運をちょっと落とそうと思ったんですよ、うん、あのサイコロも蓄積型にしたら運が落ちるじゃないですか。例えば6出さなきゃいけない時に、
うんうん、
どんどんね振っていって、そのサイコロを置いていけば絶対6回振ったら絶対6になるわけじゃないですか。
そうですね、
そういう調整ができるのを分かってて、サイコロに丸投げしたいっていう気持ち、ヒッコにね、したらゼロかもしれない。でもそれがいいんすよ、それを表現したかったんですよ。
なるほどね、
そうそう、自分のそれがいいを突き詰めたい、
は
い、すごくわかります。
そう
そう、そう、誰が何と言おうと俺はこれがいいんだっていう、そう、
チャンス。私ね、もうこのこう思ってして、うん、球団したいんですけど、はい、彼のゲームは基本的にやっぱアートワークがハイパーしびれるものなので、めちゃくちゃ面白そうに見えるんですよ。で、実際に勝ったら今言ったようにもうトリッキーなゲーム性になってるんですよね。
でも
アートワークからの期待値と全然違うゲーム
評価してくれてる人もいましたよ。
いやいや、ヒヨさんもすごい好きって言ってるし、いや分かる、僕、いや私も好きって限られかねてたら好きなんですよ。なんだけど、いや、そうしたらこのアートワークはずるくない
ですか？凡庸な ルールにすることはできるんですよ。まあ、はいはい、遊びやすい、
はいはい。
でもそれだとみんなもう作るかもしれないじゃないですか。
はいはいはい、
そのじゃ意味がないんですよ。やっぱりルールの実験がしたいんで、そう。こんなルールどうなんだっていうのを提示したいから、僕はこれはゲーム7日展っていうのをやってるんですけど、
ま
さしくもうそれなんですよ。
なるほどなぁ。その一端なのね、あれも。
エロゲーもそう。
え？
でもそうじゃないですか。普通じゃなくて尖ってるけど、うんうん、エロが入ることでっていうそういう実験がしたいだけなんですよ。
本当に。ゼンナの写真をアップしたことは実験
で。やることに普通に。
いやいやいや、あれこそ実験だろ。
いや実験じゃん。あれは普通にあれじゃないですか、ま、なんすか結婚フォト撮ったわけです。
いやいや、
みんな撮るでしょ、そういうの。
君のノーマルは何なんだよ。
みんな撮るでしょ、
で、あんなリンゴ持って、ゼンナで撮る写真撮らないだろ。
一緒一緒、一緒。ライターの着るのと一緒ですよ。別に。
いや、さっきの面白いわ。
これちょっと違うかもしれないんですけども、システムはシステムでやりたいことやりたいと。
はいはいはい、
でそれに乗るアートワークは、こっちはこっちでやりたいことやりたい。
そうですよ、そうですよ、そうですよ。
そうなんですよ。
そう
なんですよ。
そうそう。もうこっちも乗っちゃうかみたいな。
いや、それで言ったら真逆に近いかもしれない。
真逆
かもしれない。なんでその後にしたのって思うんですよ。三条馬さんのゲームって。なんか遊んでみると、すげえライトな人もすごい遊びやすくなってて、あるのに、箱のデザインが、今回どんなんでしたっけ？
今回は、こういう形で。
めちゃくちゃ怖えんだよ、
いや、いいじゃん。
人の口の中からなんか出てきてて。
最高じゃないですか、見せてください。
ああ、ありがとうございます。いや、これはこれで、いやもちろん味
あり。あ、佐藤って言いませんでした？
え？あ、妻が、ね、
奥さんが
だからかもじゃねえよ、性別が違えし。
いやでもこれは妻のアイデアですから、はい、アートワークは。
すごいな、
名前ですよね。
名前はすごいな、全国のあさとさんに怒られてる。
そんないないから、そんないないから、
そんないないからっていう問題じゃねえよ。むちゃくちゃ、もう次行こう。次行こう、まあ、はい、はい。まあ、あんま、佐藤さんに振るとね、ついつい持ってかれちゃいますね。はい、じゃあ、自分へのメリットを教えてください。
え、どういう意味？
メリットっていうところで、ちょっと何さんありますか？
あ、僕ですか？
はい。
僕は多分、珍しく超直球に存在していて、
ほう。
最初のドラゴンズストーンとか、
うんうんうん、
羊の泥棒を作った時って、
はい、
僕、配送業者だったんですよ。
ああ、そうですね。
仕事がね。
はい、はい。本職がね。
倉庫の SE みたいなことしてたんですよ、
うんうん
その。実はその1個前がゲーム系だったんですけど、
うんうんうん、
倉庫の SE みたいなことしてて、で、ゲーム出して、で、まあ、同時ゲーム作ってたら、ゲームで働きたいなって気持ちになり始めて、
うんうんうん、
で、デジタルゲームのところを改めて門を叩いたんですよ。
はいはいはい。
で、その時に、制作物として、その自分の同人ゲームをその会社に送りつけて、
うわ
っ、で、ポートフォリオのために作ったんですか？
ポートフォリオ。
結果的には、その作ったゲームをポートフォリオとして活用して、就活をした結果、入れたんです
ね。はいはいはい。
それは多分、超珍しく、直接的な理由で。いやいやい
や、直球っていうか、
メリットですね。
それで
続けるメリットですもん
ね。本当に珍しく、自分の作ったゲームが自分に利益を返してきたっていうパ
ターン。でもそしたらもう作らなくてもいいじゃないですか。
いやでも作りたいは作りたいです。
あ、だから気持ちとしてはあるってことですよね。
そうそう、作り続けることとその就活はまた別じゃないですか。就活にたまたまその自分の活動が役に立ったみたいなことで。
これはちょっと特例でしたね。じゃあちょっとここは奥空さんはどうですか。
自分はですね、いろんなところに行って飯食えるのが嬉しい。
どういうこと。それは以前に出された
はい、はい、いやいや金沢でも会いましたしね。
そう
あいろんなところに寝
ちゃって金沢飯うまい。いや飯うまいんだけど、いやそのためにゲーム作ってるわけじゃないでしょ。
いやでも新作作らないとそこに持ってきて旧作だけだと申し訳ない。
じゃあもうあなたもずっとご飯系のゲームしか作れない。
いやいやいやいや、それは別です。
それは別、
モチーフは別。
行って食べれるってことです
か、ね、そうそうそう、新作作りました、北海道の人やってみっていうふうに持ってきるじゃないですか、う
ん、はい。まあでも確かにツカポンさんとかもね、全国回りまくってますからね。
そうでしょ。だから地方に行ってまず何をしたいかってやれたら、まあゲームを持ってきたいというのもありますけども、一番は飯ですから。
まあ飯っていうか、まあちょっとそれをもっと
強い
暗夜して、
そうそうそう、
ね、いろんな交流とかご飯とか観光とかも含めての
ってことです
ね。
わかる。
じゃあちょっとね、ここは逸巻さんにも聞いてみたい。もう92年からやってるんだったら何がメリットなんですか。
いやー、今ブース名にもなってるモンジロっていうそのサイコロのやつを作ったのは一つ転換はありましたね。あれ作ったことによって、子供、児童施設とか子供向けのイベントみたいなところに あの引っかかって呼ばれるみたいなのが、まあ今も年に行くところは小学校も夏休みに2カ所とか毎年こう普及してるというか、そういうこともやってるし、この間も行きましたけど、むしろ逆にあのお年寄り高齢者施設の人にすごく受けるんですよ。あの言葉だし普段やってないことをやって、
石巻さんあれですよね、豪華客船のなんか、ディーラーというか、なんかゲーム紹介するので世界一周みたいなのに入ってましたよね。
世界3分の1周しました。
3分の1周の船の中でずっとあのお金持ちにゲーム紹介する係やって
る。そうゼロとか、
はい、すごいですよ。
やってましたね。
ほんでそのモンジローがあったから、
そうですね。
メリットは、
メリット、
うん、
メリットとはやっぱり地方行けるのも
楽しい。まだなんやねん。いや、そうですよね、おかしいんだよ。
いや、憧れてるのはやっぱりトラさんみたいなのいいなっていうのあります
ね。
風天のトラさん。
今若い子知らないよ。
敵屋
的に出して、でその日 あの飲み代はそこで稼いで、
でそこのねちょっと綺麗めのお姉さんといい感じになる。
北海道ボドゲ博行って。
確かに。
すすきのの。
やっぱダメだ。チャンネル目的じゃんけ。
いや。
まあ、暗記できる生活感の人は確かにそれはそうかもしれない。ちょっとここはフラットさんにね、もうちょっとこの話題をフラットにしてもら
おう。私に
メリット。
メリット。私のメリットってあんまりないんですよ。
メリットないのに頑張ってるの？
作りたいから作るっていうところはまずあるんですけど。
はいはい、下地はね。
本当はそれを、もっとあの気軽に出したいんですよ。つまりルールだけ出してとか、
はいはいはい、
それだとやっぱり誰も遊んでくれないので、
うん、形にするしかない。
形にするしかない。うん、まあ、今のところまあなんとかトントンぐらいでではいますけど、
うんうんうん、
でもそれでも出店費とか交通費とかは出てないですからね。
でも究極全部もうサーバーにアップして、あとは皆さん自由にあの印刷するなりで遊んでもらっていいよの方が実は やりやすいってことですか。
そうですね。でそっちの方が楽かもしれませんし、
尖った人集めすぎたな。なるほど。
それで答えを期待してたんですか。
いや、それこそ遊ぶ方のこうみんなが楽しそうにしてるのを見たいとか、実はエッセン狙っててとか、なんかそういうのもあるかなと思いきや、ちょっとここら辺は矢沢先生かロイさんに頑張っていただきたい。どっちかないですか。
いや、あの
矢沢さん、
はい、いや、メリットは実はすごいメリットあるんですよ。ただお金とかの話じゃなくて、あの多分すごいマイナスなんですよ俺は。
マイナス、
かなり俺マイナス思考の方なんですよ、
はい、
まあお仕事として自分はまあデジタル業界、うん、デジタルゲーム業界で働いてまして、
はいはい、
まああのデジタルで、まあ、ゲーム作ってるんですけど、俺ゲーム作るのは夢なんですよ、
はい、
でもゲーム作ってるわけで仕事で、
はい、
仕事でやってると、うん、やっぱりあの偉い人が決めた今後売れるだろうって思われるタイトルを俺らが作らされるパターンが多いと、う
ん、一番なんかのみさんみたいな。
そうなんですよ。でそれはもうすごくフラストレーションがたまるわけです。俺はこうしたいのに、まあとりあえず周りの空気を読んだ感じのなんとなく作る、それはもうゲームじゃないんですよ。ゲームっぽい何かなんですよ。
そこまで、
はい、だからもう俺が作りたい、そして俺が家で買って、うん、家に置いておきたいゲームを作りたいから、うん、作って満足してる。
なるほど。
なるほど。だから自身のゲームもめちゃくちゃ好きなんですよね。はい、愛が止まない、はい、ってことはもうあれですね、形にしてるのは自分の手元にちゃんと置いておく、うん、
はい、
はい、これは大きいですね。でも分かる。そういう意味ではあさとさんはね、もう仕事もそうだし、
はい、
ゲームデザインもそうですけど、
僕でも普通にそれで飯食ってますからね。
もし売れなくなっちゃったらってなると、もうやっぱ変わっちゃうってことですか。
いや、でもどうですかね。うん、まあでも僕この業界普通におもろいですよね。
あ、まあそれはそうですね。
やっぱ言うておもろいんで、
う
ん、
どう面白いですか。
いや、こんだけいろんなルールが出てくるってなくないですか。
ないですね。
そこの変化球が多いって僕はやっぱ変なのが好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
そういうのにすごい出会える場じゃないですか。
確かに、
うん、他のところより僕出会えると思ってて、
うんうんうん、
そこはやっぱいいっすよね。他にない魅力のある
分野だ
と
思ってますね。だからあれですよね、東京は出店ではなくて、はい、もう一般として入ってもういろんなゲーム見て回る。
最近、ね、そう。いや、でも寂しい最近は。
え、なんで。
やっぱ出たい。
そういう気持ちになってきたんだ。
そういう気持ち
になってきた。でも確かにこれだけやっぱ日本の土壌もありますけど、いろんなルールが出てきて、まあ整えすぎてるのもあるし、うん、ね、そのインスパイアとかもあるんですけど、私もやっぱ注目するのは新規で入ったところのとんでもないゲームを見た時に、うん、やっぱおーって
思いますよね。
や、うん、ハピクリさんの最初とかも脱毛ガールズ合コンバトルとかもう半端ねえここと思って でも大体のサークルさんがやっぱ受けると、はい、ちょっとお今度はちゃんとしたやつ作ろうかなみたいになって行きがね、はいはい、でもそこちょっと寂しいんです
よ。そうそうそう、あのそう、
でもねハピクリさんはねエキサイティング餅つきを作ってくるそういうサークルさんに愛はね私もあるんで分かりますよ気持ちは、うんうん、ああじゃあやっぱ炭酸ファブリークというかあさとさんとしては、はい、それちょっと俯瞰してみてこういった業界楽しいなみたいなのがある、
ね、そうそうありますねやっぱり。そう仕事も結構だからやってないことやろうってのもやってますもん。
ちょっと変な話、炭酸ファブリークでやる仕事のモチベーションって変わってないですか、
は
い、
まあ、ちょっと変わってるかも。
昔よりこう気持ちを持ち上げるの大変みたいな。
そ
う
そ
う
昔よりちょっと仕事っぽくなっちゃったかも。
いやいやそうありますよね、それは誰しもですけど
ね。
だそういうところでもしかしたらその復帰したいという気持ちにつながったのかもしれない。
そうかもしれないですね。
すごい循環ですね。じゃあちょっと次の話題に入っていこうかなと思います。はい、続いてですけれども、ちょっとざっくりになりますが今のアナログゲーム業界について皆さん何か感じるところを喋ってもらっていいですか。
プジュースいいですか。
お、あさとさん
器具をしてます。
お、器具
もう外圧の力に
外圧
あの荒らされるんじゃないかと思って
なんだなんだ。
いやあの例えばあの今なんですかダイソーにあのあれが来てるわけじゃないですか人狼が。
あ
でも人狼なら
どういうこと。
だから要するに我々の業界じゃないでかい金持ってて俺らのことなんか何も知らないよってとこがスーパーパクリまくると、うん、簡単に実は崩壊する業界なんですよ。
おっとっとっとっと、うん、ちょっと詳しくお話してください。なんかちょっと人狼は。
え、いやだからその人狼出てきたわけじゃないですか。100円でパクれば簡単にできるわけですよ面白いゲーム、うんうん、
あ
いっぱいあるから。
でも印刷自体慣れてるところ、
そう慣れてるところとかもうたくさん擦れるわけじゃないですか。
確かに
ああいうの、うん、それがでも普通にもうあいけるんだと思ってどんどんパクリ始めたらそっちも売れるわけじゃないですか。
確かに、
ね、我々のモチベーションは多分下がりますし、うん、業界としても成り立たなくなると思うんですよ。
そうですね、まあ、ルールというものは法では守られてないだのどうの方のってね、まあ、特に今ツイートで話題になりますけど、
うん、だからちょっとそういうので外圧というかよくわかん中国の企業とかがでかいのがあって、
うん、
パクリまくって出すとかで、
うん、
ね、
うん
怖いなと思ってる。
ね、でも一応世界は味方じゃないですか。
はい、
なんかこういったパクリじゃねえかってなった時にどこどこのその、まあ、海外のゲームデザイナーが、は
い、ドブルのやつ、
そう自分ところの意見も表明したりとか、はい、こう一応みんなの意向としてはやっぱ方向性は一緒なんですよね。ただ守りようがないっていうところ。
そうそう、でもそう分かんないですよ。一般の本当にもっと全然知らない人が、うん、ねそれでいいじゃん、飲んで安く作るのに悪いのっていうのが増えたら。
うんうん、
浸透するほどそうなりやすいと思うんですよ。安いのがいい。
あの悪意がある外圧ではなくても単に知識がないだけでもコピーっていうのはできるわけですよ、う
ん、まあね、
だからあの青森でクラウドファンディングがっていう話がありましたけど、うんうん、 あね、あれもだから、はい、あの本人に話聞いてるんですけど、
へ
そうだから あれもあの問い合わせすると、
うんうん、
結局本人も知らないから法的にどうなんやっていうことで、うんうん、法律関係の確認したら、そしたら問題ないって
言われたから、
そこには間違いないんですよ。
う
ん、
そう
ですね。やっぱり業界の慣例としてあくまで慣例なんですね、
はいはいはい。
ルールをパクってはいけないっていう、
うんうんうん。
だからこういうもんですよっていう話をして、でその上でどうされるかっていうのは判断を任せしますっていう話をして、うんうん、そしたらライセンスっていうのがあるんやったらそこにちょっと問い合わせてみますっていう話になってクラウドファンディングを一旦取り下げはったんですよ。
うんうんうん、
その話っていうのは別に外から何も知らずにあパクりやがったって言って我々から声を上げたところで。本人もなんで怒られてるかわからなかったですよ、
うん、まあそうでしょうね、
周りの人もそうなの、
うん、
出
て
からですね、
知識としてそういう、まあ、認識ですね、認識がただそこないですから、
うん、そうだから認識がないことについて怒っても仕方がないわけで、それであれば一個一個話していきましょうっていうところと、うん、明確な悪意を持ってやってくるところに関してはこちらとしても対抗策を考えましょうっていう、うん、それぞれやっぱり手を打たないといけないわけで、うん、で去年でもそういうパクリがこれはパクリじゃないかみたいな話があったところで私ちょっと間に入らせてもらったことありましたけども、
うん、
そういう話をそれぞれ一個一個話聞いて、で業界としてどうやっていくのかって、少なくとも業界っていうのはないわけですから、
うん、
ボードゲーム業界っていう明確なものはないわけです
よ。確かに
個別の人それぞれがどう動くか、うん、どうしたいかっていうのを方針として出していくのか、あるいは出していかずにもうこういうふうに曖昧なまま進めていくのか、う
んうん、で実質だってソクラテスラもあのクリーチャーズなわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ OK となって、まあ、僕は別に OK だと思ってるんですけどね、結構変えてるとは思うけど、うん、あれでもちょっと紙一重なところはあると思って、
まあね、
でもあれでみんなが面白いこれいいでしょってなって、僕らがいやいやパクリだろって言ってもいやいやなんでおもろいやんっていう声の方が今大きいと思うんですよ、ソクラテスラをもし攻撃するとしたらね、
うーん
っていうことが普通にもっと増えたら、
うん、
簡単にそういう風になるだろうなっていう危惧は僕はある。
確かにな。でもこういうのは他のコンテンツでもあって、それこそデジタル業界なんかね、パクったゲームがいっぱい出て、だからってじゃあもうデジタルゲーム業界ポシャったってわけじゃなくて、そっからはもちろん上がってった、はい、パクらなくても自身のそのそ、ね、まあブランド力だったり、まあ開発力を上げてったところもあるんで、はいはいはい、次に繋がれば別に、いやまあ別にって言うと怒られるけど、なんかそういう流れは致し方ないのかなとは私は思うんです、はい、ただ今後を見据えた時にやいのやいのみんなでこう言いすぎるのも、いやまあ、
まあ良くないのもありますよね。
なんか目くじらを立てるように、おいなんだこれどうなってんだわーってなるじゃないですか。
それも落ちそうですよね。
そうなんですよ、うん、そしたら業界的なもので言えば、うん、他の消費者からすると、うん、何怖いなんかそういう感じの人たちなんだっていうイメージになるのはそれはそれで違うかなって思うんで、
ボードゲームのルールって著作権がないっていう、はいはいはい、言われてるじゃないですか、はいはいはい、あれ本当かなって思うんですよ。
おや、
確かに今の法律と照らし合わせて鑑みると、うん、そうでしょうっていうことだと思ってるんですよね。だって裁判ってされてないでしょ。
ああ実際に訴訟したらどうなんだって。
そうだから判例がないわけですよ。ただ殺人はダメだっていうのはまあ元々決まってて、
はいはい、
で実際にいっぱい判例があって、これぐらいのことでこうやったらこうですよっていうあるじゃないですか、
はいはい、
でこれぐらいパクったらこれはパクリですよ、だからダメですよっていう判例はなくて、著作権があるかないかっていう結論は出てないような気がするんですよね、
うんうん、
は
い、だからそこを言うと、うん、著作権っていうのは完成品とかそれの一部分に適用されるもんなんですよね。じゃあルールって完成品ですかっていう、
ルール自体はそうですね、
ルールって完成品でしょっていうのは、でも業界ボードゲーム好きな人はルールって完成品でしょって思ってません？
まあ、出来上がったものに関してそのアイデアは権利としてあるんじゃないかって話ですので、うん、いや分かりますよ言いたいことは、感覚としてパクられていいものかどうかって言ったらそれ違うし、判例としてもないから、別に動いたらなんか変わるんじゃないかっていう話。
例えば僕が炭酸さんのところのゲームをパクって出しました、
はいはいはいはい、
で炭酸さんがこいつはけしからんと言って訴えましたと、
はいはい、
で僕が全面降伏しますと、
はい、
裁判でこれこれこうだからゲームにはルール、これは著作権があるんだよっていう判例が出たら、あ、著作権あるじゃんってならないっていう。
いやいや、びっくりするぐらい桜だけどそれ。
ないですって言われたら、もう、終わりだ、終わり
です
けど。そうだ、いけるんだってな
っちゃう。なっちゃうし。
まあね、もろはですけどね。
でもオセロとリバーシが普通に売られてる現状を見ると、う
ん
う
ん、確かに
ないだろうな、
まあないでしょうね。
オセロとリバーシはでもリバーシはそもそも太古のだからもう、
いやまあまあまあ
何もない。
まあそうですね。
あまあ、
今のリバーシとして売られてるものってオセロですよね。
完全に
オセロ。バンドサイズとスタート位置になってるっていうのがオセロのオリジナルじゃないですか。
本来ではない
よ。その部分が本来のリバーシっていうのは形も決まってないもののはずなのに、64マスで真ん中4マスから始まるのがリバーシとして売られてる。
そう。
それは違うんじゃないのっていうのは本来言えるはずだと思う。
でも売れられてる。
だからリバーシがオセロをパクってるわけですね。
そう。リバーシがオセロだけオセロがリバーシ。
オリジナルのリバーシがあってオセロがあって今出てるリバーシが
オセロの
ように
オセロのリバーシがあって。
そうそうそう。
一個だけ思うのは、類似したゲームがあることでジャンルができるっていうのはあると思うんですよ、
ね、人狼界隈そのものがそうですよね、
それは確かに、
そしたらそれ自体を歓迎することなら、じゃあそこをどう線引くかっていうところが
難しい
のかな、
例えばだってあっていうゲームが出るとするじゃないですか、
はい、
したらおっていうゲームが出て、
はい、
そういうなんか演技ゲームが果たして盛り上がるのか全部共倒れするのかどっちかって難しくないですかねえ、
ねえって言われた
ら、だって
理解が
多い。でも多分出ると思うんですよ。僕も結構秒読みでハっていうゲームのパロディは100均とかに並ぶと思う。
でもないですよでも。
今はないですけど、でも出しやすいじゃないですか。
確かに、ね。
めっちゃ売れてるし。
はいはい。
その時にその分野が果たして、
だからワードゲームって言われてるものもそんなジャンルはほんの数年前までなかったわけです
。確かに、そうか。
けど今ではまたワードゲームかって言われるぐらい出てるわけですよ。
確かに確かに。
だからそれがジャンルが盛り上がったっていう言い方をするとポジティブな話だし、
ね、
それがパクってちょっといじったって言われるとさ、ネガティブじゃないですか。
そう。
だからどっちの目も絶対あるんですよ。
アクトゲームってのもしかしたら1ジャンルになる可能性はあるわけじゃないですか、それ。
はいはいはい、はい。
それ難しいなと思うんですよ、ね。
その難しいっていうのはポジティブな意味、それともネガティブな意味で。
いや、どっちも。
だどっちも
さっきおっしゃったじゃないですか、そうそう、さっきおっしゃったように、その1ジャンルになったじゃないですかっていうのは確かにその通りだと思うんですけど。
なるほど。でも解決策は見つからないなこれはね。
そう言ってる人たちが多分、 正直ね、そういう話から一番、炭酸さんとか一番遠いと思うんですよね、実質的には。うん、新しいエンジンのことやられるじゃないですか。っていうことはパクりにくいんですよ。
確かにね。
けどやっぱりそういうの一番気にされてるんですよね。
はいはいはいはい、はい。うん、まあ私ちょっと話変わるかもしれないですけど、そのボブ辞典があってカタカナ足があった時に、はい、ボブ辞典って何カタカナ足と一緒じゃん、パクリじゃん、みたいな。うん、ああいうなんか、もう、その、いろんな事情があって違う名前で出してるものとかも、もうごちゃごちゃになるんで。
そう、確かにね。うん、ベストアクトもあるしね。
いやだからちょっともうそこら辺のこう、基準というか、こうしていくべきじゃんみたいな答えがある程度線引きできれば、みんなで力合わせてなんとか対抗できないかなとかね。いや難しいかな。まあ企業がやるとどうしようもないしな。個人に関してはね、まだ話し合いできますけどね、企業は本当に権利的なもの出されたら、もうこっちは、すいません
でした。そう、すいませんでしたですもんね。
難しいですね。まあもうあとはあの匿名の誰かが企業に殴り込みに裸で行くしかないです
頑張ってください、
ね、私がはいというね、だいぶサイレンも鳴り響いてるところで、もうこのビルが火事なのかというぐらいね鳴り響いてますけど、まあ、そんな炎上が終わったところでですね、続いての話になりますが、一番の苦悩を教えてください。
色塗り。
何
これ自分で塗ってるんですか。
ロイさんのああなんてゲームですか。
ブロックブロックの色塗りが今でも死にそうです。
これ今も自分でやってんの。
今でも
自
分ですか。どうやって塗ってんすか。ちょっとお面倒筆とかで。
そうです。ハケで塗ってます。
つらー。
ハケ
確かに
同じパーツで塗ってる面と塗ってない面があって、
それは大変や。
あー大変。
確かに
これどれぐらいの時間でできるの。
いやーもうなんか心を無にしてやってるんで、
あもう計測してない、時間も見てない。
計測すると分かっちゃうもんね。
バッチで作業するんで、
まあまあね、まあ確かに
1個作るわけじゃないですから、
まあこの作業、まあ調和も含めてね、こういうのってやっぱすごいみんな大変だみたいな。
大変やわ。
なんやねん君。
めっちゃ綺麗やもんこれ。
これ桜かよ。
手作業で、いやいや想像できるくないですか。
確かにね。作りが
これ一個じゃないですよ。これ何個作るんですか。100個とか作るんですよ。
びっくりしたね。なんか近所の子供が急に来て。
いやいや見てこれ。
見てこれ。いやだからこれラジオだから。見てこれもおかしい。
なんか写真つけたらいい
じゃん。いやいや。
いや本当いいゲームなんで自分で言います
けど。ああなるほど。ね、いやそのプッシュしたい部分もあるけど、その分大変だというところなんですね。
でも今の時代いいですよ。もうそれこそさっきの話と逆になるかもしれないけど、僕なんか100均がない時代から
確かに
100均がどれだけありがたいかっていう、その手作り
ほんまやわ。
それは分かる。それは
分かる。100均がなくなったらゲームデザイナーの草の根から出てくる人たちが、
はい、
どれだけその原価が高くなるかっていう。
100均ってそうなんですよね。あの恩もあるんですよね。
そう、100均がない時代からどこでさ、ホームセンター行ったりとかね、そういう、今日今ここに92年ぐらい作ったゲーム持ってきてるんですけど、
出してください。
92年なので、カタン以前なので、
そうそう、
ドイツゲームの影響も全く受けてない。はい、
そうそう、95年にカタンが出るまでそんな言うほどですもんね。
そう、ドイツゲームっていう言葉自体なかったですから、もちろんね。
カタン
以降です、ね。カタン以降です。ドイツゲーム
なん
で、
こっちは日本で。
トノっていう、これが、これ。
なんじゃこりゃー、すげー。
創作ゲームとして自分の中では2作品目なんですけど、
はあはあ、
そこナンバー16って書いてあるんです。16番目じゃないんですね。これ16番目です。あ、
16番目のナンバー。
シリアルナンバー。
シリアルナンバー。16番目。
おお、これ2、3、30個ぐらい、
うひゃー、
これメビウスさんに。
なんだこれ、
すげー。
すげ
ー。最高じゃないですか。
で、これ当時のワープロです。
ワープロで
ね。これはこ
う。だって Windows 95もないです
から、ね。これも全部
材料、
どうすればいいかなっていうそのラック。
うわ、すげ
え。1だろうあったでしょうけどね。
1だろうありますね。
ワープロの時代のね。いや、いいっすね。
で、これちょうどね、ぴったり、30センチなんですけど、30センチ角のホームセンター行くと、ピタ売ってるわけです。当時の。
画鋲を使ってる。
すごい。で、この墓もちょうど30センチ内箱が、ちょうど見つかって、ぴったり入るぜっていう高さも。
発見やん。
で、この白い紙あるじゃないですか。
はい、
この紙何を使ってるかというと、結構いい紙使いたいじゃないですか。
はい、
あの、カレンダーですよ。
カレンダー、
それこそカレンダーの大きなやつの裏紙。カレンダーの紙っていい紙使って
るんですか。いい紙なんです
よね。確かに。そう
そう。まあ、それを裏にこう、これもう年経ってますね。
うわぁ、すごい。
ガム手でこう
貼って。
これタイルどうやって抜いたんですか。
あの、ハサミチョキ。
マジで
ハサミで。
この精度で。
チョキチョキ。
これ、画鋲を使ってるの。画鋲を30角のボードに、これ100個。10×10。
100押してる。
何この回、ね、
これ最初押した後にそれこそ、あの5番の目じゃないけど、綺麗にこう、
直
線をこう引いて、で、これ筆ペンを使って、
すごい。
これっぽく書いて。
この時代だって検索できないですからね。
ですよね。
確かに。
これを、何これ単位で作ったりするんですか？
いや、これは当時そんな人口いないじゃないですか。はい、やってる人。だから多分、シリアル番号で30いってるかいってないぐらいじゃないですかね。
それでも大変ですね。
いや
昔の人は、あの持ってますよ、周りの人は。サバさんも持ってるかな、どうかな。
サバさん、
どうでしょうね、覚えてないでしょうね。一桁台のやつ。
はいはいはい。さすが。
俺は8が好きだから、ナンバー8を分けてくれっていう人いるし、やっぱり7番が人気だから7がいいとか。
いや、いいな。いい時代。
そういう時代。
なんか見せつけられましたね。
だからこの原価なんか考えてないですよ、もちろん。うん、手間とか考えたらさ、
うんうん。その時おいくつだったんですか？
だから、30ぐらい。
ああ、でもそうしたら私たちと同じぐらいのタイミングで。
いや、そういう意味では、未来のあさとさんですよ。人がやってないことをやって、そうですよ。だからもう何年か経ったら、あさとさんもこうやっていって、カナート出して、何これってみんなで、え、この時こんな感じだったんだみたいな。
今 3D プリンターなのにね。
ねえ、みたいな。
当時、ラミキューブは91年日本にやってたのかな。は
い、ああ、じゃあちょうどその時。
そう。で、その頃、ラミキューブからまあなんとなく友達がやってて入って、で、自宅で月1の今でいう月例会じゃないけど、ゲーム会やってて、はい、でそうすると伊勢丹のゲーム売り場とかなんやらかんやとかあの行くんですけど、もうすぐなくなるわけですよ、新作が出ないから、うん、
ああ
メビューさんがの以前の話だったりするから、うん
うん、パーティージョイとか、
ね、そうい
やーちょっとね突っ込ませてもらうとね、こんだけねすごいことを成し遂げてきた人がなんであんなしょうもない喧嘩をぶちかますんかな
しつこく
むしろあなたはもうドンとしておいてほしいですけどね。こんなん今みんなすげーってなってキラキラした目で見てるのに。
あれは別に自分のためにやったわけじゃないですからね。今後のためですから、
ね。あそう、ね。
今後
もう。今後出てくる人がそういう目に合わないように。
そう。
まあ確かに、
ね。標準としてね。
ゲームデザイナーがリスペクトされる。
世界標準のようなそういうゲームデザイナー名をバンって。うん、で自分の、
ね、
悪い人間になってほしくなかった。
そう
。そういう意味ではいろんな意味でナップシャーですね。はい、という感じでね、話も盛り上がってるところですけれどもね、いい時間になってきましたんで、そろそろ終わりの方に向かっていこうかなと思うんですけど、ゲームマーケットに思うことっていうのをちょっと聞きたいところなんですよ。それこそね、ゲーム業界も変わってきましたが、ゲームマーケットに対しても皆さん思うことないんですか？
うん、あるっちゃあるけどね。
え、なんでここだけこんなセンシティブな、さっきまで好き放題言ってたのに。お、三条馬さん。
いいですか？
うん。
ゲームマーケットセレクション。
もうセレクション。
わかりました、ね、
はいはいはい。
で、そこの、なんかまあ説明書きのところにあったんですけども、うん、ゲームマーケットは、同人とか、インディーズの作品が、
うん、
まあメインって書いてたかどうかごめんなさい、覚えてないですけれども、うん、が主たるものなんですよっていうような文言があったんですよ。
は
あ
は
あ、だから、うん、このスカウトアクションですか、
はい、
ごめんなさい、
SN のね。
SN のね、はい。みたいな感じでやって、だからその海外の、有名なデザイナーの新作が上に来るようでは、やっぱり、不釣り合いだと。不釣り合いだと、いうことが書いてたんですけど、
うんうんうんうん、
本当に同人とかインディーズが主のイベントになってるのかなっていう疑問はあります、今。
そもそもね。
うん、そもそも。
僕もそれは思ってたんですよね。
うん、どう思
なんか、やっぱもう今宣伝の時代じゃないですか。
うん、はいはいはい。
結局、そう、ツイッターに宣伝出せるのってさ、個人じゃできないですし。
はいはいはい、
うん。やっぱね、企業とか余力がある人じゃないと、あんな宣伝できないと思うんですよ。うん、
確かにね。
うん、したらやっぱ結局ね、大きい大手、お金持ってるとこが、
うん、
まあブースもでかいし、
はいはいはいはい、
そこのやつはいっぱい買っちゃうんですよね。
まあまあまあまあ。
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、まあ A 棟と B 棟があって、うん、A に企業、B にその個人ってなってるじゃないですか。
うん、
で、僕そうなってからの、ゲームマーケット春に行ってないから何ともあれなんですけど、やっぱり人の流れは企業の方に行ってたと。
あ、お客さんもね。まあまあまあまあまあまあ、ライトなね方々というか、初めて来た方とか。
って なったら、あの作りって本当にインディーズを主に考えておられますかっていうのもありますし、
ちょっとあのブースでかくしてゲームショー寄りにしたいみたいな意図が感じれるのに、そう、でも同時に押すてるの本当にっていうのは思いますよね、最初と。
まあでも分かりやすく数もあるんですよ。創作ゲームサークルってなんぼあんねん、で企業ってなんぼあんねんって言ったら、企業の方が表立ってこういい顔しやすいというか整えましたよって言ってちゃんとね形になっていれば企業側文句言わないけど、はい、創作ゲームそれぞれにどのこうのってやっぱ難しいじゃないですか、気使いようがないし、
だから結局ゲームマーケットどうしたいかっていう話でしょ。
まあそうですね、まあそうだから言ってることとやってることがちょっとずれてんじゃないかっていう意味では、いやまあ分かるんですけど、でもそこも今回のそのスカウトアクション的なものセレクションもまだ実験だから、まあ、ちょっと配信タイミングでも時立ってるんで、もしかしたらその反応もいくつかあるかもしれないんですけど、まあ、そういう実験をしていってることに関しては私はすごくいいなって思うんですよね、今回もうゲームマーケット大賞やめます、
そうですね、
ってなって、あ、そうなんだじゃなくて、でもこういうのやりますっていう、そこでみんながどう思って、ちょっとここはまた応援したい部分ではありますね。
そうですね。あ、なんかどう考えてはるのかなっていうのをもうちょっとなんかあの発信してほしいというか、あのちょっとね表と裏があるような気がしてしまうっていう
今結構アークライトさんも改編の時なんで、内部ね結構ガラガラ変わって
る、いやそれは外には関係ない
いや関係ないんだけど、いや関係ないんですけど、いや分かる関係ないんだけど、もうちょっとだけ待ってあげてほしいなっていうのがほら元としての姿勢
待つっていう意味やったら、2020年の秋まではちょっと多めに見てもらった方がいいんじゃないかなって思うところがあって、それは場所も問題です
ね。場所も問題
です。青海展示棟がしかまだ借りられないんで、2021年以降にまた本当に戻った時にどうなるかっていうのはちょっと気になるところではあります。
なるほどね。
僕なんか猿情報筋から聞いたんですけど、あの運営の人たちもちょっとガラッと変わったじゃないですか。
はいはいはい。
それでなんか、そのイベントとしてね、あ、これ切るやつ、切るやつかな、
切る運動の内容による
っていうのを聞いて、そっちにでも舵取りしてるんだろうなって僕でも感じてるんですよ。やっぱゲームショーとかそっちの流れになっていくから、本当はそっちを目指してるんだろうなと僕は思って、まあ分かんないけどね、
あ、切るやつです。
それは今回のカタログ見てもさ、一番驚いたのは最初からのカラーページの広告の、
そうそう、あ、出したけどね、
あれさ、なんかすごいね、
そこつり塗ってしまうと、その大きな企業さんの出店によってインディーズが楽に出れるぐらいになってくるとまだそれはそれ
で思うんですけど、出店料とかいろいろ
なるかな、
あの企業さんですから、そのアークライトもね、利益を追求する、そういう方向に行くっていうのはもう別に全然それはいいんですよ、だからそれはいいから、そうだって言ってほしいっていう話、
そんなんそうだって言ったら叩くでしょうよ。
いや、とんでもないですよ。
そうそう、だからそうなったらそうなったで、ゲームマーケット、いや今までインディーズでやってきたのが他で立ち上がってそっちが大きくなればいい
わけ、その方が健全で、
健全ですよね。
そうそうそう、あ、区分けができるんじゃないかってこと。だからそういうイベントとしても、
ゲームマーケットが日本で最大のボードゲームイベントであることは間違いないんで、それがどっちの方向を目指しますよって言ってくれた方が我々はついていける。
なるほどね。
でそれが企業的なものを目指して海外からも人を呼びましょう、大きいイベントにしましょう、4日開催にしましょう、それならそれでいいんで、じゃあ同人の小さいイベントっていうのはここでこうやりましょうっていうのを分離していけばいいんで、
そう、なるほど。そう、せっかくわーやるぞって思った人が入っても一個も売れないとかで疲弊して出ていっちゃうと僕すごいもったいないと思うんですよ。やっぱその目立つとこみんな買っちゃうから、
そう、
じゃない場だったらもっと昔のテーブルゲームフェスティバルとか、そのまあ私有もちょっとだったし、みんな見て本当に楽しんで買うのを選びたりしたんですよ。そういうのがもっとポンポン出る可能性になるわけじゃないですか。
アークライトとか主催がどう考えるとかは関係なく、3年ぐらい前からこの規模になると1日で見切れないんです
よ。あ、まあね、
その時点でもうある程度広告主体になることは仕方ない、
イベント
の
規模、それはもうそう仕方ない、
そうなった時に、もう実際我々がそうですけど、どんどんツイッターで宣伝して広告していこう、それで最低限知ってもらって初めてそこでステージの上立てますよってなって、これをどんどん追求していくのか、それがもっと分離していくのか、ってなった時に、今私も実際出てますけども、金沢でもイベントがある、北海道でもイベントがある、そういうイベントがどんどんちっちゃく地方でできるってのはすごく健全だと思う、
なるほど、
そっちを目指すならそれはそれですごくいいと思うんですよ。
なるほどね、
だからどうなりたいのかっていうのを出してほしい、
なるほど。
ゲームマーケットがもっと高くなって、 個人でちょっと出すのは厳しいですよってなっていくんだったら、それはそれで仕方ないと思う。
うん。
うん。それならそう言ってほしい。
だから軸を見せてもらった上で、そしたらこっちも打つてあるし、いろんなイベントっていうものが増えるっていう方向に持っていくためにも、やっぱ、はっきりしてほしいっていうところがあるってこと
ですね。じゃあどっちの方向行ってもいいですよ。どっちの方向行ってもいいから、はっきり言ってくれたらこっちも考えられる。
そう。だって今ゲームショーとビットサミットってあるじゃないですか。ビットサミットはインディーズのゲーマー作ってる人たちが集まって、ここにカプコンとか入ってこないわけじゃないですか。
うん、あれって入れないの？
協賛、いや、多分入れないんですよ。
あ、入れないんだ。
協賛とかはあるけど、うん、
へぇ、
そうそう、そのカプコンブースですみたいなのになって、
うん、はいはいはいはい。
でもそうあったらやっぱそっち見ちゃうじゃないですか。あ、知ってる、剣だ、竜だみたいになったらあれ、う
ん
う
ん
う
ん。確かに。
っていうのは、だから、すみ分けちゃんとできてていいなと思ってて。
あー、確かに。まあ、そっか。もう怖い。
なんで
この話怖い。
なんで そういう話でしょ。ゲームマーケット思う
ことだって
。
そうそうそう。
いいな、
みんなフォローせんからさ。
みんな出してるからね。
そう、我々は一個人なんで、はいはい、個人としての意見を言うことに対して、それは、うん、弾圧やよ。
どこに言ってるの？
自由に言えってことでしょ。
自由自由自由。
うん、はい、それを聞いて、アークライトさんがどう感じるかは、もうそれはアークライトさんしないですから。
うん、それは自由です
よ
ね。
そうそうそう。
それも含めて、だからそれで私も出るな。
確かに。それは確かにいいと思うね。
ね。そうですよね、うん。
それは言えてますね。はい。というね、感じで今フェードで帰ってきましたけど、いや別に悪いこと言ってたわけじゃないよ、このフェードは。話が伸びすぎたからフェードで帰ってきただけよ。そんなついつい熱くなっちゃうんだ。はい。まあそんなこんなで、はい、じゃあまあ最後になりますが、皆さんのサークルの今後の展望、まあ告知でもいいですけどね。うん、奥沢さん。
詳しくは言えないですけども。
はい。NSP クリエイトとして。
はい、なんかやろうとしてることは確かです。はい、
なんかやろうとしてる。
まあ、とりあえず、ナーキカになんか、
大きいこと
できればなと。
それはゲームという意味ではなくて、なんかもうさらに。
あ、ゲーム的な意味。
あら、また、はい、だって、百貨店でね、おもげ作りましたって言って、次、ハードル上がってますけど。
まあ、それに向けていろいろ今動いてる感じになるってことは、まあ、そこぐらいまでだったら言っていいかな
と。これね、奥沢さんはちゃんと有言実行するところはやっぱすごいんで、期待してますよ。
はい、今後ともよろしく
お願いします。はい、お願いします。
はい、
他は
僕
は、旦那さん。
僕は賞作ろうと思ってるんですよ。
賞
一般の投票じゃない賞を作ろうと思ってる。アカデミー賞みたいな。
あ、
業界というかゲームデザイナーとか
制作者。あ、でもありますもんね、ドイツの方でもね。
そうそう、制作者とかがする票。うんう
ん、はい、
プレイヤーではなくて、作ってる人たちのための賞を作りたいと思って、
う
ん。っていうのは今、もう結構やってるんですよ、実は。
え、何々やってるって。
え、そうだ、メンバー集めたりとか。
うわ、すごい。
そうそう。
あら、じゃあ配信の頃にもしかしたら。
もしかしたらちょっと言って発表できてるかもしれないんで、ぜひ。
すごいな、その面々が気になりますよね。
は
い、
でも結構、あれですよ。
あ、有名どころ
そう、ちゃんとした人をちゃんと呼んで、やろうと思って
ます。すごいコネもあるし、いろんな人との関係もあってね。
できたらぜひ。
あとあれ言わなくていいの？
え、何？
え？これはゲームなのか、点は。
でも第2回の後アメリカでやるんですよ、次。
えどういうこと？
アメリカに行くんですよ、次。アメリカで今やって
る。これはゲームなのか、点は。
これはゲームなのか、点やるんですよ、ニューヨークでやるんで。
でかい。
ヒロさんと。
え、ヒロさんもまあ協力してくれたんですけど、そうそう。それはあるかも。ボードゲームの違う見せ方というか、ゲームの違う見せ方っていうのはできたらいいなっていう、そのルールを展示として表現するっていう。
あー、はい、期待ですね。はい。じゃあ、いつばきさんなんかないですか？
いや、僕は逆にもう2、3年ぐらいして引退できればなと思いますね。
ダメでしょ。今こんだけみんなをキラキラさせて
なんで引退するんですか？
いや、もう30年もやれば。
疲れてきたんです
か？いや、疲れてはまだ別に疲れてはないですけど、
若い人も出てきたしみたいな。
あ、そうそうそうそう。いや、山登ったりとかね。
あ、なるほどね。趣味を、別の趣味を生きるって。
そうそうそう。今回いいかも。貝殻のあれを作ったの
があ
って、今まで山の方に目が向いてたんですけど、はい、海の方も貝殻集めに行きたいな
そんな生き方してる
動物の森じゃないですか。悠々自適、
悠々自適でね。うん、でもいつまでも元気でいてほしいですけど、
マルセル・デュシャンみたいに死んだ時に遺作として発表してくれ
るみたいな。いや、かっこいいよね。かっこいい。
それぐらいもう作ってほしいですね。
いや、本当に
あの辺好きなんですよ、マンレーとかね。
いいですよね。
いや、そうあってほしい。ありがとうございます。 他は。はい、三条馬さん。
まあ、展望というか不安というかなんですけど、いや、これからゲーム制作続けられるのかなっていう不安がありまして。
あ、お店。
はい。
あ、そっか。
ボードゲームスペースをオープンさせて。
確かに。おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。京都市は伏見区の方でライト&ギークというボードゲームスペースを、いうことなんですけれども、まあやっぱその分時間がなくなるから作れないのではないかっていう不安プラス、いやボードゲームに関わる時間がそれだけずっとあるんだから作れるんじゃないかなという希望プラス、でも作れなくなった時に不安、ネガティブな部分が僕もありまして、やっぱゲームを作ったことによって、買って、遊んでもらえて、すごく面白かったですっていう、こう、感想をもらえて、めちゃめちゃ嬉しいと。で、こういった制作をすることによって、つながりができて、まあね、もみさんにも、こう、コラボにも出させていただいて、っていう、こう、嬉しいことがある反面、これ、ゲームを作らなくなってしまうと、これを失うんじゃないかという怖さ。
なるほどね。
いや、で、楽しかったっていう意見を聞けなくて、なったりだとか、こういうね、交流がやっぱりなくなっていってしまうっていうのが怖いから、作りたいでも作れるかなっていう不安が今一番走ってます。
いやー、でもどっちも頑張ってほしいんですよね。そういうのはね、言って三条馬さん発信するタイプなんで、まあ、ポッドキャストにしても、はい、まあ、いろんなことで、なんか関西では結構パワー持ってきてるじゃないですか。
いやいやいや、何をおっしゃい
ますか。イカさんほどじゃないけど。
関関西のトップなんで。
トップだな。
頑張りたいです。
はい。はい。はい。という感じでした。もう、いい話でしたね。いい少なくともここだけで話し合う分にも、すごい良かったなと思いました。はい。じゃあまた次。もうこれ11ですけど、12があることを祈って。は
い、今まで結番ないんでしょ？
結番？結番ないですよ。
結番ない。
だいぶ短いかもしれない。
それはあり得るかもしれないですね。
こんだけって。
あとは、あさとさんが捕まってるとかなんかあるかもしれない。
捕まっても放送してください。
いやいや、だって、提出せないからや。まあいいや。
なかなか、東京まで来れないゲームデザイナーの方も多いので、
あ、確かに。
関西出張版を。
確かに。おぉ、うちの事務所来るって言ってたじゃないですか。
ね、あ、そうそう。いつかはやりたいなって思ってるのは突撃サンダーファブリックをやりたい。
はい。その期間に京都来るならもう関西行けますよ。
あ、もう呼んでくれ
た。取りまくったらみんな来ますよ。
前は実現に向けて頑張っていきたいなと。というわけで応援してもらえたら。
その時は貸し切りでうちの店作
る。わ、素晴らしい。
あればね。頑張る、
あ、頑張る。
頑張る、頑張る。
うちの事務所から、京阪にすぐ来れるん
ですよ。あ、そうか。だから。あ、確かに。便利だわ。はい、じゃあもうチャオって終わりますか。は
い、
チャオって、お、矢沢先生初、
そうです、ね、
初チャオチャオじゃないですか。
はい。
また次出てくださいね。
はい。
はい、じゃあいいですか皆さん。
はい。
せーの、チャオチャオ。